楽楽本 F01M 音声マニュアルディスク2。パート4、電話。その1、電話をかける。電話番号を入力して電話をかけます。1、待ち受け画面で電話番号を入力します。一般電話にかけるときは同じ市内への通話でも必ず市外局番からダイヤルしてください。戻るボタンで電話番号を訂正できます。1秒以上押すと待ち受け画面に戻ります。2、開始ボタンを押します。3、お話が終わったら終了ボタンを押します。本端末を閉じても電話を切ることができます。その2、電話を受ける。かかってきた電話を受けます。1、電話がかかってくると着信音が鳴ります。2、開始ボタンを押します。3、お話が終わったら終了ボタンを押します。本端末を閉じても電話を切ることができます。ところで、着信中のサブメニューからの操作を行うことができます。着信中にメニュー1と押すと伝言メモで、メニュー2と押すと着信拒否で、メニュー3と押すと拒否して SMS で対応することができます。その3、通話中保留。通話中に自分の声が相手に聞こえないようにします。通話中に決定ボタンを押すと通話が保留になり相手にメロディーが流れます。保留を解除するには決定ボタンまたは開始ボタンを押します。なお、保留中に本端末を閉じると電話は切れます。また保留中も電話をかけた方に通話料金がかかります。その4、スピーカー本機能。スピーカー本機能を使用した通話に切り替えると、相手の声がスピーカーから聞こえる状態で通話できます。通話中に、開始ボタン1、または電話帳ボタン1と押すと、通話先が受話口からスピーカーに切り替わります。発信中、キャッチ本中は開始ボタンを押すたびに出力先が切り替わります。なお、スピーカー本機能に切り替えると音量が急に大きくなりますので、本端末を耳から離して使用してください。また、本端末から約50cm以内の距離でお話しください。それから、マナーモード中またはキャッチ本中でもスピーカー本機能を使用できます。その後、はっきりボイス、合わせるボイス。はじめに、はっきりボイスの設定の方法についてご説明します。はっきりボイスとは、通話中に周囲の騒音に応じて最適な方法で調節し、相手の声を聞き取りやすくする機能です。また、相手や自分の声が小さい時にも自動的に音量を大きくします。通話開始時は、はっきりボイスオンに設定されているので、通話中にメニュー5と押すと、はっきりボイスが解除されます。もう一度メニュー5と押すと、はっきりボイスが設定されます。なお、通話終了後も設定は保持されます。また、スピーカー本機能使用中やイヤホンマイクで通話中は、はっきりボイスは動作しません。それから、はっきりボイスは受話音量を調節するものではありません。相手の声の音量は受話音量で調節してください。次は、合わせるボイスの設定です。本端末から出力される音声を聞きやすい音質に調節します。1、待ち受け画面でメニュー「アスタリスク9211決定ボタン」と押します。2、年齢に合わせて音声を調節する場合は、待ち受け画面でメニュー「アスタリスク9221と押します。手動で音声を調節する場合は、待ち受け画面でメニュー「アスタリスク9222決定ボタンと押し、続けて音質を選びます。音質1から音質6の中から、下または上を押して音質を選んで決定ボタンを押します。3、決定ボタンを押します。4、終了ボタンを押すと待ち受け画面に戻ります。その6、リダイヤル着信履歴。電話の発信と着信の履歴を記録しておく機能です。 通話メモまたは伝言メモがある場合も記録されます。それではまずリダイヤル着信履歴の操作をご説明します。1、待ち受け画面でリダイヤルを表示する場合は右を、着信履歴を表示する場合は左を押します。2、下を押すたびに新しいものから順に表示されます。3、かけ直す相手を選択したら開始ボタンを押します。4、お話が終わったら終了ボタンを押します。本端末を閉じても電話を切ることができます。次はリダイヤル着信履歴の削除です。1、待ち受け画面でリダイヤルの場合は左、着信履歴の場合は右を押し、削除したい相手を選択します。2、メニュー411と押します。3、削除しましたと読み上げるので決定ボタンを押します。4、終了ボタンを押すと待ち受け画面に戻ります。その7、伝言メモ。伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときに応答メッセージを再生し、相手の要件を録音します。最大10件、1件につき約60秒間録音できます。それでは伝言メモの設定の手順をご説明します。伝言メモを開始する場合は、待ち受け画面でメニュー1511と押します。伝言メモを開始しましたと読み上げるので、決定ボタン、終了ボタンと押すと待ち受け画面に戻ります。伝言メモを停止する場合は、待ち受け画面でメニュー1512と押します。伝言メモを停止しましたと読み上げるので、決定ボタン、終了ボタンと押すと待ち受け画面に戻ります。なお、伝言メモが10件録音されると伝言メモは動作しませんので、不要な伝言メモを削除してください。続いては伝言メモの呼び出し時間設定です。電話がかかってきてから応答メッセージが流れるまでの時間を設定します。お買い上げ時は13秒に設定されています。1、待ち受け画面でメニュー153と押します。2、呼び出し時間を0から120秒の範囲で3桁で入力し、決定ボタンを押します。3、決定ボタンを押します。4、終了ボタンを押すと待ち受け画面に戻ります。さて、クイック伝言メモがご利用になれます。伝言メモが停止中でも、着信中にメニュー1と押すと、その着信に限り伝言メモを動作させることができます。なお、この操作は伝言メモを設定するものではありません。今度は伝言メモの再生・削除の方法です。1、待ち受け画面でメニュー152と押します。伝言メモがある場合は、バツ券中、バツ券目と読み上げるので決定ボタンを押します。伝言メモがない場合は、伝言メモはありませんと読み上げるので決定ボタンを押します。この後操作5へお進みください。2、1件目の伝言メモが表示されます。下を押すたびに次の伝言メモが表示されるので、再生する伝言メモを選択し、決定ボタンを押すと再生されます。3、伝言メモの再生が終わり、戻るボタンを押すと、伝言メモを削除しますかと読み上げます。削除する場合は1を押します。削除しない場合は2を押します。その後操作5へお進みください。4、決定ボタンを押します。5、終了ボタンを押すと待ち受け画面に戻ります。その8、通話メモ。通話音声メモ、通話メモを開始にしておくと、電話を切る約1分前からの通話、またはすべての通話を録音できます。最大50件録音されます。マイクロ SD カードに保存する場合は、マイクロ SD カードの空き容量によります。それでは、まず通話メモの録音時間の設定の手順についてご説明します。すべてを選択すると、電話に出ると自動的に通話メモの録音が開始されます。1、待ち受け画面でメニュー163を押します。2、通話のうち最後の1分を録音したい場合は1、決定ボタンを。 すべての通話を録音したい場合は、2決定ボタンを押します。終了ボタンを押すと待ち受け画面に戻ります。次は、通話メモの開始・停止の手順です。通話メモを開始する場合は、待ち受け画面でメニュー1611と押します。通話音声メモを開始しましたと読み上げるので、決定ボタン・終了ボタンと押すと待ち受け画面に戻ります。通話メモを停止する場合は、待ち受け画面でメニュー1612と押します。通話音声メモを停止しましたと読み上げるので、決定ボタン・終了ボタンと押すと待ち受け画面に戻ります。次は、通話メモの再生の手順です。1、待ち受け画面でメニュー1621と押します。なお、マイクロ SD カードの場合は、メニュー1622と押します。通話メモがある場合は、バツ券中バツ券目と読み上げるので、決定ボタンを押します。通話メモがない場合は、通話メモはありませんと読み上げるので、決定ボタンを押します。その後、操作4へお進みください。2、決定ボタンを押すと、1件目の通話メモが再生されます。戻るボタンを押した後、下を押すたびに次の通話メモが表示されるので、再生する通話メモを選択し、決定ボタンを押すと再生されます。通話メモをゆっくり再生したい場合は1を、早くしたい場合は3を押します。3、通話メモの再生が終わるか、決定ボタンを押して再生を停止します。4、終了ボタンを押すと待ち受け画面に戻ります。次は通話メモの削除の手順です。1、待ち受け画面でメニュー1621と押します。なお、マイクロ SD カードの場合はメニュー1622と押します。通話メモを1件削除するにはメニュー11を押し、全件削除するにはメニュー21を押します。2、削除しましたと読み上げるので決定ボタンを押します。終了ボタンを押すと待ち受け画面に戻ります。次は通話メモの保護・解除の手順です。残しておきたい通話メモは保護します。本体に保存した通話メモのみ保護ができます。1、待ち受け画面でメニュー1621と押します。なお、マイクロ SD カードの場合はメニュー1622と押します。通話メモがある場合は、バツ券中バツ券目と読み上げるので、決定ボタンを押します。通話メモがない場合は、通話メモはありませんと読み上げるので、決定ボタンを押します。その後、操作4へお進みください。2、通話メモを読み上げます。保護する通話メモで、メニュー2、戻るボタンと押します。バツ券目、保護されている通話メモですと読み上げます。3、通話メモの保護を解除する場合は、保護した通話メモで、メニュー2、戻るボタンと押します。バツ券目、通話メモですと読み上げます。4、終了ボタンを押すと待ち受け画面に戻ります。その9、番号通知お願いサービス。電話番号を通知してこない電話に対して番号通知のお願いをガイダンスで応答し、自動的に電話を切るサービスです。なお、番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は着信履歴に記録されず、待ち受け画面に新着情報は表示されません。1、待ち受け画面でメニュー*#15と押します。2、サービスを開始するには11と押し、停止する場合は21と押します。3、決定ボタンを押します。4、終了ボタンを押すと待ち受け画面に戻ります。その10、ワンタッチダイヤル。よく連絡を取る相手の電話番号をワンタッチダイヤルに登録すると、ワンタッチダイヤルボタンを押すだけで簡単に電話をかけたりメールを送ることができます。ワンタッチダイヤルを登録するには次のことを行ってください。ここでは、ボイスダイヤルで呼び出した相手を登録する方法をご説明します。1、 待ち受け画面で登録されていないワンタッチダイヤルボタン1から3のいずれかを押します。2、ワンタッチダイヤルが登録されていませんと読み上げるので、1、電話帳ボタン3と押します。3、決定ボタンを押し、受話口からピーッと聞こえたら、呼び出す相手を、例えば、松尾太郎というように話します。4、松尾太郎ですというように正しい返事があったら決定ボタンを押します。5、電話番号を選びます。複数登録しているときは、下または上を押して、登録する電話番号を選択して決定ボタンを押します。6、メールアドレスを登録している場合は、メールアドレスを選びます。複数登録しているときは、下または上を押して、登録するメールアドレスを選択して決定ボタンを押します。7、これでワンタッチダイヤルに登録されました。終了する場合は、2、決定ボタンと押します。続けてワンタッチダイヤル専用の着信音を設定する場合は1を押し、音声読み上げに従って操作してください。8、終了ボタンを押すと待ち受け画面に戻ります。続いてはワンタッチダイヤル登録の変更方法です。1、待ち受け画面で変更するワンタッチダイヤルボタン1から3のいずれかを押します。2、メニュー11と押します。3、電話帳から登録する相手を選択し、決定ボタンを押します。4、登録する電話番号を選択して、決定ボタンを押します。5、メールアドレスを登録している場合は、登録するメールアドレスを選択して、決定ボタンを押します。6、これでワンタッチダイヤルの登録相手が変更されました。終了する場合は、2、決定ボタンと押します。続けてワンタッチダイヤル専用の着信音を設定する場合は1を押し、音声読み上げに従って操作してください。7、終了ボタンを押すと待ち受け画面に戻ります。それではワンタッチダイヤルを使った電話のかけ方をご説明します。待ち受け画面でワンタッチダイヤルボタン1から3のいずれかを1秒以上押すと登録している相手に電話がかかります。今度はワンタッチダイヤルを使ったメール作成です。ワンタッチダイヤルに登録した相手にメールアドレスを登録している場合、簡単な操作でメールを作成できます。メールを作成する場合は、待ち受け画面でワンタッチダイヤルボタン1から3のいずれかを押し、上を押します。登録しているメールアドレスを宛先にしたメール作成画面が表示され、簡単にメールが作成できます。その11、ツータッチダイヤル。よく連絡を取る相手を短縮ダイヤルナンバー0から9に登録して短縮ダイヤルに設定しておくと、待ち受け画面で短縮ダイヤルナンバーを押し、開始ボタンを押すと電話をかけることができます。それでは、短縮ダイヤルの設定の手順をご説明します。1、待ち受け画面で電話帳ボタンを押し、登録する相手の名前を探します。2、登録したい相手が読み上げられたら、メニュー上決定ボタンと押します。3、短縮ダイヤルナンバーを0から9から選択して押します。4、登録する電話番号を選択して決定ボタンを押します。5、登録するメールアドレスを選択して決定ボタンを押します。6、これで短縮ダイヤルに登録されました。決定ボタンを押すと電話帳一覧に戻ります。7、終了ボタンを押すと待ち受け画面に戻ります。その12、電話帳登録。電話帳には電話番号やメールアドレスなどを入力できます。簡単な操作で登録した相手に連絡できます。それでは、電話帳に登録する手順を申し上げます。1、待ち受け画面でメニュー14と押します。2、音声読み上げに従って名前を入力します。その際、仮名で入力し、電話帳ボタンを押すと漢字などに変換され、その文字の解説を音声で読み上げます。例えば、松尾太郎と漢字で登録する場合、まず、松尾と入力し、電話帳ボタンを押すと、松の、小、尾の、美と読み上げます。 よく聞き取れないときは読み上げボタンを押すと何度でも読み上げます。次の変換候補を選ぶ場合は下を押します。3、文字が決まったら決定ボタンを押して確定します。太郎も同じように入力します。入力を間違えた場合は戻るボタンを1秒以上押すと入力した文字がすべて消えます。名前の入力が終わったら決定ボタンを押します。4、名前の振り仮名を入力しと読み上げます。自動的に名前を入力した際の振り仮名が入力されているので、それで良い場合は決定ボタンを押します。変更する場合は、戻るボタンを1秒以上押して、すべて削除した上で、正しい振り仮名を入力し、決定ボタンを押します。振り仮名は、電話帳のボイスダイヤルや振り仮名検索で使用しますので、記号、空白、濁点、半濁点を除いて、3文字以上で入力してください。5、電話番号の登録方法を選びます。直接入力する場合は1を押し、市外局番から入力して決定ボタンを押します。着信履歴から登録する場合は2を、リダイヤルから登録する場合は3を押し、下または上を押して相手を選び、決定ボタンを2回押します。登録しない場合は4を押します。その後操作7へお進みください。6、追加で電話番号を登録する場合は1を押します。その後操作5へお進みください。登録しない場合は2を押します。7、メールアドレスの登録方法を選びます。直接入力する場合は1を押し、メールアドレスを入力して決定ボタンを押します。受信メールから登録する場合は2を、送信メールから登録する場合は3を押し、下または上を押して相手を選び、決定ボタンを2回押します。登録しない場合は4を押します。その後操作9へお進みください。8、追加でメールアドレスを登録する場合は1を押します。その後操作7へお進みください。登録しない場合は2を押します。9、郵便番号と住所を登録するかを選びます。登録する場合は1を押します。郵便番号はハイフンを入れずに7桁で入力し、決定ボタンを押します。何も入力しないで決定ボタンを押すと、郵便番号は登録されません。この後の操作10へお進みください。郵便番号と住所を入力しない場合は2を押します。こちらを選んだときは操作12へお進みください。10、住所を入力し決定ボタンを押します。11、追加で郵便番号と住所を登録する場合は1を押します。その後操作9へお進みください。登録しない場合は2を押します。12、メモを登録するかを選びます。登録する場合は1を押し、メモを入力し、決定ボタンを押します。登録しない場合は2を押します。13、誕生日を登録するかを選びます。登録する場合は1を押し、明治で入力する場合は1を、大正で入力する場合は2を、昭和で入力する場合は3を、平成で入力する場合は4を、令和で入力する場合は5を、西暦で入力する場合は6を押し、音声読み上げに従って生年月日を入力して決定ボタンを押します。14、これで電話帳に登録されました。終了する場合は2を押します。続けてワンタッチダイヤルに登録する場合は1を押し、音声読み上げに従って操作してください。15、終了ボタンを押すと待ち受け画面に戻ります。その13、国際電話ワールドコール。ワールドコールはドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。申し込み手数料は不要です。また月額使用料は無料です。ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用いただく場合は、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。海外通信事業者によっては、発信者番号が通知されないことや、正しく表示されない場合があります。この場合、着信履歴を利用して電話をかけることはできません。接続可能な国及び海外通信事業者などの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。では、日本から海外に電話をかける方法をご案内します。 一般電話へかける場合は、待ち受け画面で010、国番号、地域番号、市外局番の先頭の0を除いた電話番号、開始ボタンと押します。携帯電話へかける場合は、待ち受け画面で010、国番号、先頭の0を除いた携帯電話番号、開始ボタンと押します。なお、イタリアなど一部の国、地域では0が必要な場合があります。また、009130、010、国番号、地域番号、市外局番の先頭の0を除いた電話番号でもかけられます。その14、国際ローミング、ワールドウィング。国際ローミング、ワールドウィングとは、日本国内で使用している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアでご利用いただけるサービスです。電話、SMS は設定の変更なくご利用になれます。なお、本端末は LTE ネットワーク、3G ネットワークのサービスエリアでご利用になれます。また、3G850MHz に対応した国地域でもご利用になれます。ご利用可能エリアをご確認ください。ただし、接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。